大谷由美子の女開きトーク。
こんにちは、大谷由美子です。テーマは引き続き女開き最前線。今週も22歳で未来職つぶつぶに出会い、そして最年少天女塾生まで学びを進め、チームつぶつぶメンバーとして活動している橋ヶ谷風花がゲストです。おはよう。今週もよろしく
お願いします。
はい、女開きトーク楽しみたいと思います。でもう本当にね、将来にこう夢のない病気がちというか、まあ、あらゆる女性の持ってる不調を全て持っていますみたいな、はい、ね、最初会った時本当に黒いコート着て眼鏡してなんか高校生みたいだなみたいな感じで目の前に現れた風花がね、はい、今やなんと私が今一番こう力を入れてるっていうか、まあ、あらゆるもう一番力を入れてるのはこうずっと人間としてこうどう生きるかっていうことと、本当にこう心が受け入れられるようなこう日々をこうみんなで楽しみ合っていきたいっていうことだったんだけど、そのベースとして食の中に矛盾があると、それが全部にいっちゃうんじゃないかな。毎日毎日やる食の中にこう何かそういう納得っていうか腑に落ちるというか、あと現実的にやれるものがあるってことで、まあなぜか食っていうことを集中してきたわけだけども、そのね、未来食つぶつぶと出会って、でさらにこう天女セミナーとかやっていた風花がですね、私がそういう流れの中で、あ、やっぱり本当に食が土台だけど、でもこの食の目標は女開きだったっていうところで、こう今女開き最前線、君がいつの間にか、うん、ね、あの、うん、よちよちと来た大学生の君が女開き最前線のこうね、ちょうどプロジェクトの中にポーンと入って、うん、こう一メンバーとしてこう生き生きと活動するようになった、うん、はい、その中にはあのね、でも最初研修、山形で研修を2年終わって、うんうん、はい、まあ、いつまで研修というよりそれなりに物事を識別する力も考える力も料理の力もついたし、うん、で結構ワーク、そのデスクワークというか企画力もあるから、うん、じゃあエンジンルームでちょっとアシスタント的に働いてみない、うん、っていうことで東京出てきたよね、
うん、はい、そうですね、で1年研修しました。
そうそう、で本当にね、あのいろんなインタビューしたりあれしたり記事書いたり、うん、結構こう頭もいいし、うん、こう仕事ができたんだけど、うん、でもどっかでちょっと、うん、あれれれってまたちょっとその言い訳癖があれは何だったんだろうね、うん、なんかこう頑張りすぎ、
頑張りすぎではないかな、背伸び
そうだよね、周り中がもう考えたら、もう私なんかね30何年あと周りにいるみんなも何年選手って感じで、こう本当にこう生きるってことをしてるお姉ちゃんたちの、あるいは兄ちゃんたちの中に入って、自分もまだひよこだったんだけど、きっと今思うとね、なんか同じようにやんなきゃ、
そうですね、あのこういう風にやりたいっていう自分のイメージがあるんですけど、それに自分が追いつかない、実際の力が追いつかない
っていうのはイメージはいっぱい見てるから、理想的こうやりたい、ね、こうやりたい、こうできる私っていうのをイメージしてそこにいた、はい、
そうですね、あのたくさん働ける先輩方がいっぱいいたから私もそんな風に働きたいと思うんだけど、まだあの力が及ばず、
知らないこともいっぱいあるし、
そう
そ
う、
いろいろ話すと驚くようなこと、それも知らなかったんですかみたいなくらい普通のことを知らなかったよね、社会経験が少なすぎて、結構普通のことを知らないってことがあったから、 インタビューとか行ってもね、うんうん、何を聞いていいか何を聞いていいか分かんないですみたいな感じになってしまったりとか、
う
ん、
そうですね、
はい、そんなことで、まあ、今私から見てもきっと背伸びしすぎて、
うん、
ちょっとこう自分に自信がなくなっちゃったりした、うんうん、それまでのこう、あ、面白い面白い面白いこれってすごいってとこから、
うんうん、
ちょっとまあそれって重要な時だったのかもね、
うん、
でちょっとこう、じゃあ離れてみたら何がやりたいのって言ったら、うん、なんかアパレルとか何かがやりたかったんですって言って、
はい、
で一回そういうところにこう仕事しに行ってみたんだよね、
はい、はい、そうですね、あのそれまでアルバイトもほとんどしたことがなかったので本当につぶつぶ以外で、まあ、ほぼ初めて、
つぶつぶしか知らない、社会を知らなかった、
はい、なので初めてそのつぶつぶ以外の仕事を
してみた、
してみました、
うん、最初そしたらすごい、はい、結構楽しいんです、明るいファッションで面白いとかっていう、あの報告が来たんだけど、あのそれから数ヶ月後に、
はい、そうですね、なんかもう満足しちゃったというか、うん、
でも楽しかったんでしょ、
楽しかったです、あの初めてのことだったので、最初の方はすごく楽しくて、で接客が、自分こんなに接客が好きだったんだっていうのに初めて、そう、それまでは本当あのパソコンが好きだと思ってたから、デスクワーク、そうデスクワークが一番向いてると思ってたんですよ。だからそう、その時はあのそれ以外の仕事は絶対自分には向いてないと思ってたんですけど、まあ、ちょっとそのファッションの世界に興味があったので、アパレルの仕事したいと思って販売をやったら、すごいお客さんと話すのが楽しかったりとか、うん、あの服を畳むのもすごい楽しいなって思ったりとか、いろんな発見があって、
うんうんうんうん、
私はこういうのも好きなんだっていうのが分かりました。
意外とみんな思い込みで自分を知らないんだよ ね、ちょっと今 あまりにもこう子供からこう大学卒業ぐらいするぐらいまでの経験の幅が狭すぎて、
はい、
自分を発見しにくい状況になってるのかも ね、 でもそれがさ、その楽しい楽しいってきたら突然、
うん、
楽しくないです
そうですね、楽しくなかったわけではないんですけど、なんかやっぱりいろいろその裏側を見た時に、その販売の仕事の、うん、なんていうの、あんまり、なんていうんですかね、
またなんか感じることが、
感じることがあって、あ、表側はこんなにきらびやかだけど、あ、結構裏側はシビアだなって思ったりとか
うんうん、うん、
そういうのがあったりとか、まあ、ただその売るだけの仕事、本当に販売だけの仕事だったんで、私がやってたのはもうそこに出来上がってる商品をもうどうやって売れるようにディスプレイするかとか、
そしてお客さんに勧める
かとか、そうそうそう、どういうふうなことを言えば売れるかとか、その日の、その日はこれを売るようにしようとかっていう、その表面だけのなんか販売っていうのがだんだんなんか違和感を感じるようになってきて、それが本当に自分が好きなもので相手に使ってほしいっていう気持ちがあれば、あの思い切り心を込めて言えるんですけど、そのなん、あの売り言葉で売るみたいなことがだんだんちょっと自分には、うんうん、また
面接の時と同じだ
そうなんですよ、だから
やっぱり納得しないと生きれないっていう、うん、特にほとんどの人、本当は特に女性はその辺の感度がこう強くて、うん、みんな本当はそうなんだよね、
うん
うん、そう、それで、あともう一つはきっと、もしかしたらそういう別、うん、その実社会を見たことで、うん、こうそれまではつぶつぶが当たり前のようにこういたから、うその どういいのかも、いいと思うけど分かんなかったのが、違いが分かったのかな。
そうですね、それもあります、うん、
でつぶつぶだったら何ができると思ったの。
つぶつぶだったら、
うん、またつぶつぶで、もう何としてもつぶつぶだやっぱり、
それでそのやっぱり接客が好きっていうのが分かったので、そのレストランの仕事に興味が初めて湧いて、
初めて湧いて
でレストランで仕事したいっていうふうに由美子さんです。
そうだね、はい、だからそれまで、ね、うん、全然そういう選択肢がなかったレストランの仕事やりたいっていうので、
はい、
それだったらやってみたらっていうことでレストランの仕事をやり始めたけど、はい、最初は結構ちょっとしばらくして、あれこれ私の仕事じゃありませんとか言ってこなかったっけ。
そう言いましたっけ。最初の頃レストランの仕事、
その、うん、こういう作業とかこういう仕事になんか集中できないとか、なんかそういういくつか、
ちょっと忘れちゃった、
忘れちゃったぐらい今忘れちゃったぐらい、
でも最初はでも
こんにちは、つぶつぶインターネットラジオディレクターのトコです。ここで今日のつぶつぶニュースをお届けします。12月22日土曜日にアンダー25歳のための未来食つぶつぶランチ会を開催します。12月22日土曜日お昼12時から2時です。美味しいつぶつぶランチを食べながらおしゃべりしましょう。ご参加希望の方は Facebook のイベントページで参加予定ボタンを押してくださいね。 Facebook でアンダー25と検索するとページが出てきます。 UNDER25 と検索してください。アンダー25歳のための未来食つぶつぶランチ会、12月22日です。ぜひお待ちしています。
今バズっちゃったぐらい。でも最初はでもやっぱり作業っていうかそういうのが苦手だったのがあったので、接客は好きだけど細かい作業とかは苦手っていうのはありました。
どんな細かい作業？
同じことをやり続けるとか。
そうなんだ。だからどんな仕事してもそうなんだけども、レストランの接客は好きだけど、それに関わるようないろんな仕事の中で、なんかまだまだちょっとこう仕事のより好み感がこうあったのかなと思うんだけど、でもそれがね、もうでそうじゃない。やっぱりその時にこう話したのが、やっぱり目の前の仕事をどう面白がるか、どう遊ぶか、そうしないともうアパレル行ってもどこに行っても同じ結果になっちゃうから、やっぱりこう目の前の仕事っていうものを遊ぶ、どう遊ぶか、どう面白がるかっていう練習をしたらってこと でちょうどその頃チームもね、どんどんこうレストランのメンバーをどんどん育てようっていうこう流れの中で、いろんなね英語、接客英語やったりとか、あとこうそういうね料理、もう全員が料理できるようにとか、チームワークの練習したりとか、いい時だったよね。そういうチームの中でもう一人一人が驚くように変化していく中で、なんかすごいパワフルで、今すごいよね。だってこんな手作りのさ、ね、全部洗うとこからやって、野菜洗うとこからやって料理を添加物もなしで電子レンジも使わず、接客も含めて3人であの店回すって、どこから聞いても奇跡的だよね。
そうですね。最近特にお客さんも増えているので、
そうすごい満席のような状態で、普通のところにあれくらいお客が来ると7、8人いるよね。
そうですね。
料理の人だけでも何人もいたりとか、
料理運ぶ人は運ぶだけとか、そういう感じな
とか、案内してるだけとかね。でもそういう意味ではさ、すごいこう、なんか自分がスーパーになった気しない
そうですね。
ピザも焼けるんだよね、あの美味しいピザ。
そうですね、ピザも やってますね。
焼けるし、
なんかどのポジションに行ってもみんなができるので、その時の状況で臨機応変にポジションを変えながらやっています。
全然料理しなかったね、はい、こう店の売りのピザまで焼きながら、パフェや何まで作りながら、ね、接客もレジもこう店周りも、あと実は広報のこういろんな、
そうですね、
ね
ラインアウトやったりとか、
企画とか、広報企画とか、実際にこうメールでの広報とか、なんかすごいトータルになんか一つのってことをこう遊べるような人材に、ちょうどねレストランの人材がこうね、実際料理するって結構手かかるんですよ。でもその手かかる仕事を楽々こなしながらも、そういう自分の才能をいろんなところにこうアイデアを聞かすような、そういうチームにっていうことでこうずっとやってきたけど、その仕上げみたいなところにポンと入ったから、なんかまたまたお得って感じで
や
って
、お得な時期に
でもなんかね、ファッションに興味あるっていうのは、そのアパレルに行こうと思ったファッションに興味あるのは、いつ頃からあったの？
大学生の時からおしゃれとかには興味があったんですけど、さらにそのつぶつぶに入って、もっとこんな自由でいいんだっていうのが、ユミコさんのファッションとか、
何でもありなんだ、
そう何でもありなんだっていうのが分かったりとか、あと、レストランでやっているギャラリーショップで販売している服とかも本当に自由で、普通に売ってる服とかとはまた違ったので、おしゃれの幅が広がって、あと 自分があの体調も良くなって元気になったらもっと輝きたいっていうのが、うんうんうん、あの湧いてきたので、それでおしゃれがどんどん好きになりました。好きになってき
た、うん、でなんとなくそういえばファッションに憧れたなみたいなことも思い出しながら、うんうん、でもアパレル行ってもつまんなかったからレストランで、はい、レストランで見出して、うん、でレストランがどんどんどんどんね、もう日々日々、うん、もともともう素晴らしかったけど、うん、本当にこのところぐーっと輝いてきたなっていう頃、うん、でちょうどその頃ね、こういつ頃だっけ、私が子育てを楽しんでいて、うんはい、で、あ、そうだ、違う、レストランの仕事だけだと力が余っちゃうから、うん、なんか仕事くれって言ってきたんじゃん。
そうですね、そうだよ。
レストランの仕事は楽しいけど、はい、力が余っちゃうんです。あ、もっと仕事したいですって。すごいね。あの、気弱い。
そうでした。思い出しました。思い出した？はい。そうだそうだ。1年くらいしてから。
うん、そうレストランね仕事したいですっていうから、でもねこうエンジンルームエンジンルームで回ってて、うんうん、レストランの合間にはできないから、うんうんうん、じゃあ私がね今こうね先駆的にやっていて、うんうん、どちらかというとあまりスタッフの手を煩わせずにやっている子育てのプロジェクト、子育てのプロジェクトがあるから、うんうん、それのこうねレストランのシフトのない時にそれをやってね、うんうんはい、みたいなとこから始まって、
うんうんそうですね、
最初は着物なんか全く知らなかったよね。
うん知らなかったです。
え私が
そうなんです。そうそうです。
今はどうですか、
うん、今はもうドハマりしていますね。
そう、はい、だからあの今全部やってるよね、
はい、
こう着物のこう、うん、なんていうの整理から、
はい
こうね、
管理と
こう仕入れ価格台帳から、うん、販売から、うん はい、それを仕立て発注から、はい、受けから、
はい、
もう着物子育てドレスがの事務方というか、うん、こうそれが形になっていき、うんはいこうね、必要な人の 手に届くまでの全プロセスの中で、うんね、最近ね、うん、ちゃんと多頭紙もデザインもし、
は
い、紙袋のデザインもしなんかそういう、 こう、うん、マルチな仕事っていうか、はい、そのレストランでもそうなったんだけど、レストランだけをやるんじゃなくてレストランっていうテーマのもとに自分の持ってる力をもど重要に使って、うん、なんかでそれぞれの個性が響き合うような仕事になって、うん、今度はこうね子育てドレスという、うん、で私も最初はこうね女開きというのと本気でやろう、そして食が土台だ、でもう一つはそこでずっとこう子育てやりながら、最初は私の本当に趣味かと思ってたんだけど、やっぱり日本人がまあいろんな世間でもね、男性ではどっちかって本当の歴史を思い出そうってなるように、日本人がやっぱり日本自分は何者かを思い出すっていうことが必要な時期だ、うん、特に日本女性がこう日本人としてこうの凛と立てるような知識や所作やこう振る舞いや、うん、そういうもっとトータルに日本の女性をこう、うん、なんていうの、日本人として凛とした人として育てるような、その土台に職があり天皇レスセミナーがあり、でもその一つとしてこう着物という日本の風土が育てたこう、そしてさらにその技術の極致みたいなものが、このまんまみんなが誰も見、ね、着られないとか言って見向かなくなっちゃう世界とは違う、あこれかも、でも今の着物じゃないよねっていうのを思ってたのをたまたま形にしてもらって、うん、あなんか着物ってこんな気持ちいいもんなのにっていうので、それをこうだから最初は本当に私の趣味と思ったものが、実はその日本女性を凛と立つ女性を作る一つの着るというテーマですごく重要なのかなって思い出して、うんうん、だから最初は隅っこのプロジェクトでまあそんな力余ってるならじゃあやってごらんみたいな感じでやってた仕事だったんだけど、急激にあの今回女開き公開講演会とかもやりながら、私の中にねこう女性がこう生み出す女性のため、特に日本女性が生み出す日本女性のためのこう自分の心 が納得できる、心が受け入れられるような生き方をし、 こうね、自分の国を愛し世界を愛するような、本当にこうもう少し知識の広い女性を作っていくという、
うん、
そんなようなこうなんていうの、新しい生命の学校みたいなものがなんか作れるんじゃないかなって、
うん、
その核としてこの子袖を着る子袖ドレスというものをこう型を破って、型を破ってるけど本来の型に戻す、なんか未来色つぶつぶとそっくりなんだよね、子袖ドレスって。なんか着物っていうものは着物で、着物をなんか変に洋風にしちゃったりとか靴で履きましょうとか聞きましょうじゃなくて、子袖の良さはそのまんま、こう着物の良さはそのままありながらも、途中でくっついちゃったなんかやたらね、世界で自分で着れない民族衣装というそんなのありなのかっていうような風に、うん、何かこうちょっと方向違ってませんか、
うん、
現代色と同じで、うん、なんかちょっと方向違ってませんかみたいな方に行ってしまった着物を、ぐーっとちょっとこう原点の方に引き戻した、うん、してさらに今に合わせた、あ、未来色と一緒だとか思って、うん、いや衣食住だな、いいだなとかいうことでやってた、うん、でもそれを仕事をこう最初はね、だから時間あるならやってってやってたけど、うん、すごい水を得た魚みたいだよね、まあ、どんなんですか気分は
気分ですか、もう楽しいですね、
で、うん、で自分から何か言ってくるよね、はい、なんかこれも
そうですね、やっぱり、まあ、レストランの仕事もそうなんですけど、目の前のことと向き合ってると、もっとこういう風にしたらもっと良くなるんじゃないかとか、なんか次々アイデアが湧いてきちゃうので、それを由美子さんに提案したりとかしてますね、うん、
ね、であとはこういろんな、もともとだからデスクワーク好きな力も、
はい、
接客好きな力も、
うん、
ものをねこう企画する力とか、うん、いろんなものが全部こう、はい、なんつうんだろう、一人の中で開かれて、こう風化流の動き方みたいなのが、
はい、
今これから育っていくのかな、ね、このプロジェクトともに、私はずっとね、もう今週もまた時間ついちゃって過ぎちゃったけどずっとね、私の理想に合わせてスタッフ集めてこれやってねって言ったことはないんだよね。どちらかというとこの人がいるから、その人を生かすならこの仕事がこんな風になればすごく楽しめるんじゃないかとか、この人がいるからこのことをやろう、まあね、松山の通販だったら本当にもう商品が好きで、こうパッケージが好きでっていう感じがいるから商品をやろうみたいな形で、全部そういう感じで作ってきたんだけど、まあそういう意味ではこう命令して何かやってもらうというよりは、一人一人が本当に今つぶつぶではもうやりたくて楽しくて、でもう本当に何て言うのかな、あうんの呼吸でこう家族のようでもあり友達のようでもあり、何か本当に一つのこうチームの細胞みたいな形で、あうんの呼吸でいろんな仕事ができるような感じになってた中のこう子袖ドレス、実は女開きの最重要プロジェクトに、なんかね、後から来た22歳だったのが今26年経って28歳、6年間でやっとひよこが
今思うと本当にそのアパレルの仕事したりとか全てのプロセスがあったからこそ今にあるんだなっていうのが本当に思いますね。
でもその時々にちゃんと言ってたよね、やっぱり背伸びすぎて無理ですっていうのを表明したり、その後やっぱり何とかやり戻りますって言ってみたりやっぱりそういう自分でこう自閉せずに自分の思いをこう伝えていったりとかしたことがいいんだなと思うんだけど、でもね、本当にこう何歳からでも変われるけど、でも若い人にどう、
そうですね、
一言、せっかくだからもう最後なんで
若い
自分のような
20代
だから本当は18で、ね、うん、大学来る前知りたかったでしょ。
そうですね、
だから今私たちアンダー25歳以下の人は半額だから来てねみたいな、はい、 12月12日のみなしくセミナーとかをそういう形でやってるのは、
うん、
やっぱり今の、うん、もっと若い時にしたかったっていう全員の声を受けて、うん、25歳以下でしてほしいよね、
はい、そうですね、
メッセージで終わろう、
はい、やっぱり学校とかを通ってくるとどうしても自分の世界がすごく狭くなっていて、でもそれに気づかないんですね。だけど未来職つぶつぶをやると、まあ、世界ってこんなに広いんだっていうこととか、あ、私ってこんな可能性を秘めているんだっていうことにどんどん気づけるので、まあ、今の自分が自分だと思わずこの未来職つぶつぶをやることでその新たな自分の可能性を開いて行く仲間もどんどん増やしたいなっていうふうに思います。
そうだね、
はい、
だからね、こそで、ね、うん、エンドレスプロジェクトをこうさ、ね、メインでサポートしながらも、うん、やっぱり若い人たちに知ってもらうって活動をしたいと思ってるんだよね、うん、はい、
そうですね、
なので、うん、これからガンガン、
はい、
若者プロジェクトを進めていくそうなんで、
はい、
ね、今日は楽しかった、
はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。